はい、今回はですね、あなたが普段、まあ、何気なく開け閉めしてるかもしれないマンションのその窓とかサッシですね、この改修についてちょっと一緒に見ていきたいなと思います。専門機関の資料なんかをもとに、まあ、快適さのアップから、意外な注意点、それからお金の話までポイントをつかんでいきましょう。
はい、あのマンションの窓サッシって古くなると、まあ、隙間風とか結露とか結構悩みが多いんですよね。ただ改修しようと思っても自分の部屋の窓なのに勝手に工事できないっていう、あのマンション特有のルールがあるんです。
あ、なるほど。
ここがまあ今回の話の一つ肝になりますね。
確かにそこは気になりますね。まず改修するとどんないいことがあるんでしょうか、個人としては。
そうですね、一番わかりやすいのはやっぱり断熱性能が上がることですね。つまり夏は外の暑さがこう入りにくくなって、冬は暖房の熱が逃げにくいと。
ふむふむ。
結果として、あの冷暖房費が、まあ、年間でだいたい1割とか場合によっては2割近く節約できたなんていう試算もあるんです。
へえ、年間2割は大きいですね。
ええ、最新の省エネ家電入れるくらいの結構インパクトあるかもしれませんよ。
光熱費だけじゃなくて、あの健康面にも良い影響があるとか。
ああ、そうなんです。特に冬場の結露ですね、これが大幅に減るっていうのはすごく重要で。
あ、結露ですか。
はい、カビとか、まあ、ダニの発生を抑えられますし、あと部屋の温度が安定するんで血圧の上昇リスクとかそういうのを低減できるっていうデータもあるみたいですね。
なるほど。
ええ、見過ごされがちですけど毎日の健康維持にこうつながってくるわけです。あと防犯性能が上がる窓もありますしね。
個人のメリットはすごくよくわかりました。一方でマンション全体としてはどうなんでしょう。
あ、良い質問ですね。適切な改修っていうのは個々の住み心地だけじゃなくてマンション全体の資産価値、これの維持とか向上にもちゃんとつながってくるんですね。
資産価値ですか。
ええ、結露による建物の傷、これを防ぐっていうのは、まあ、建物の寿命を伸ばすことにも貢献しますから。
なるほど。では具体的にどうやって改修を進めるんでしょう。あの工事の方法もいくつかあるんですよね。
そうですね、主な工法は、3つほどありますね。まずカバー工法、これは今の枠に新しい窓をこうかぶせる方法で、性能向上の効果は高いんですけど費用はまあやや高めですね。
ふむふむ、カバー工法。
それから内窓設置、これは今の窓の内側にもう一つ窓をつけると。
あー、二重窓みたいな。
そうです、比較的安価で断熱とか遮音性は上がるんですけど、まあ二回開け閉めする手間はありますね。
なるほど。
で最後にガラス交換、これはガラスだけ高性能なものに変える方法です。費用は抑えられますけど、あの既存のサッシの強度とかそういう確認が必要な場合もありますね。
ふむふむ、どの方法を選ぶにしてもさっきの勝手に工事できないっていうルールがこう関わってくるわけですね。
まさにその通りです。窓とかサッシってあの廊下とかエレベーターと同じ共用部分なんですね。
え、そうなんですか、部屋の中なのに。
ええ、ただ各部屋についてるんで専用使用部分っていうちょっと特別な扱いなんです。バルコニーに近い考え方かな。だから原則としては管理組合が計画的に修繕を行う対象になるということですね。
なるほど。じゃあもし管理組合の計画を待たずに自分の家だけ先にやりたいっていう場合はどうすれば。
その場合はあの必ず事前に管理組合、まあ、通常は理事会ですけど、そこに申請して承認を得る必要があります。勝手に進めちゃうと後でちょっと問題になる可能性が高いですね。
うん、
奥の場合総会での決議も必要になるでしょうし、あとマンション全体の見た目の統一性、これも考慮される点ですね。
手続きが結構重要なんですね。となると気になるのはやっぱり費用です。結構かかりそうですよね。
正直まあ安くはないですね。ええ、モデルケースだと一戸当たりだいたい50万円近くかかるなんていう試算もあります。
50万。
ただまあさっきの光熱費削減の話がありましたけど、長い目で見れば元が取れる可能性はありますね。
そこで期待したいのがやっぱり補助金ですけど、活用できる制度ってあるんですか。
はい、ありますよ。国とか自治体が省エネ改修なんかを支援する制度、例えば長期有料住宅化リフォーム推進事業とかですね、こういうのが使えれば負担をこうぐっと軽減できる可能性があります。条件次第ですけど費用の半分以上が補助されるなんていうケースもまあありますね。
それは心強い。
でも補助金ってなんか手続きが複雑そうなイメージがあるんですけど。
確かに、あの工事を始める前に施工業者さんを通じて申請が必要だったりとか、あと管理組合として申請する場合には管理計画の認定が必要だったりとか、いくつか注意点はありますね。
なるほど。
予算とか期間も限られてるんで、早めに情報を集めて、まあ、信頼できる業者さんに相談するっていうのが鍵になりますね。
なるほど、業者さん選びも重要と。最後にじゃあ改修を進める上での主な注意点をちょっとまとめておきましょうか。
そうですね、やはり一番は合意形成かなと。部屋の中での工事になるので、住民一人一人のこう理解と協力が不可欠じゃないですか。
確かに。
なので説明会を開いたり、まあ、資料を吐いたりとか、丁寧なコミュニケーションが求められますね。費用も修繕積立金から出すことが多いでしょうから、計画的な積立ももちろん重要です。
交換する場所によっては足場が必要になることも考えると、やっぱり大規模修繕と合わせるのが現実的なんですかね。
そうですね、それが一番スムーズかもしれません。あとはまあ繰り返しになりますけど、共用部分であるっていう認識ですね。たとえ自分のお金で回収したとしても、それはマンション全体の資産の一部なんだっていう意識がまあ必要かなと。
ふむふむ。
管理組合の計画との整合性とか、さっき出た業者選びもやっぱり慎重に行うべき点ですね。
よくわかりました。窓サッシの改修は快適さとか節約、健康、資産価値向上とメリットは多い一方で、費用負担、合意形成、それから共用部分としてのルール理解とか、しっかり計画を立てて進める必要があるということですね。補助金は賢く活用したいところですね。
まさに。窓一つ変えることが単なるリフォームってだけじゃなくて、これからのあなたの暮らしの質、それからマンション全体の未来へのまあ投資にもなり得るわけです。管理組合の一員としてこのテーマにどう向き合っていくか、ちょっと立ち止まって考えてみるのも良い機会かもしれませんね。